ぬるい湯。
どうもこんばんは。南太平洋の深海に眠る石像都市の一室 D の部屋と書かれた小さな暗い苔緑色の扉のその先は真っ暗暗闇。 D の部屋管理人 D 公爵がお届けするポッドキャストルルイエ、今夜も、D 公爵の一人ごとに、お付き合いくださいませ、というわけで今日は前回はまあそういうわけで電撃姫に来てもらったんですけどね、その時はポッドキャストはやらなかったというわけで、今回は友達のですねよしこちゃんで、この方はサブカルパジャマトークっていうのでポッドキャストをやってるんですよ。でその人に、来ていただいておりますので、その2人で7分間を喋るということでございますので、どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします。
この辺に置きます。これ多分拾ってると思います。
はい、
これで、ちょっとまたこれ、録画してますんで映像の方見れるんですけども、彼がちょっと顔出しアウトってことですので、よくわからないようにしております、今の時間帯だけということで、どうですか最近は。
最近ですか、うん、最近は、うん、
また仕事忙しいの、
年度末なんで、
は
あ
は
あ、年度末はあれですよね、
忙しい誰でもね、
うん、
じゃあまあ話題の方は
話題ですか、はい、話題はやっぱりさっきから話してたのは、最近の流行りといえば
非実在青少年
と愛子さん、
愛子さん、じゃあ非実在青少年からちょっと掘り下げていきましょうか。
掘り下げますか、掘り下がるかな、
分かんない。僕ちょっとよく分からないんだけど、非実在青少年っていうのは
僕もよく分かんないんですけど
よく分かんないどうしかよ
いやネーミングがいいですよね
誰だろうね、考えたのセンスあるよね、
電通かな、
電通やつはだけど、これそういうのが本当に現実となったら、
はい、
責任は感じてほしいよね
非実在青少年って聞いた時に初め新しいアニメのタイトルかと思いましたからね。
ああ、とあるなんとかのなんとかみたいな
主題歌とかなんかいないいない本当はいないお非実在青少年みたいな、
ね、エキセントリック少年ボーイみたいな歌
みたいな、うん、アニメなのかなと思ったら、うん、実はそんなことなくて、
なくてね、
うん、意外と重い。
要するに今まではそういうなんていうの、要するにロリコンを拘束するような法律、はいはいはい、法案、
そうです、ロリコン禁止法、
禁止法、
ロリコンバブルロワイヤル
ですよ、確かロリキン法とかいう、うん、通称ロリキン法にさらにくさびを打っていこうというんで、実在しないやつらもダメだよと、
うん、そう、かつなんか実在しないのがフィクション全部なのかなと思ったら、うん、可視化できてるもの、
可視化見える、
小説はダメだけど、
うん、
ま、エロ漫画はダメ、
要するに小説はいいけど、
小説はいいけど、
いいけど、うん、エロ漫画は
ダメ、よくわからない、なんでかっていうと、うん、小説まで禁止すると、
うん、
東京都のトップである石原都知事の太陽の季節もアウトになっちゃうから、う
ん、ああ、じゃあ石原さんに漫画描いてもらうことにして、あ、そういうことい
や、
それで小説 OK なの、
小説 OK らしいですよ、よくわかんないけど、あ、ラノベはじゃあいいのかな、
ラノベにだからシフトしていくってことだよね、これからの時代、
そういうことだ。
でもほら、あんまり僕危機感がないんだよね、さっきもちょっと言ったけど、その、はい、東京都だけじゃんっていう、
あ、でもそこはあれらしいですね、東京都でやることによって、うん、
はい、
世の中のほとんどの出版は東京都に集まってるから一網打尽、
そのメディアの発信地が東京に集まっちゃってる問題ね、
うん、そうです、だってほら、そもそも出版社が、
うん、
東京以外の出版社とか発信クリエイターとかが、
うんうん、
には影響ないじゃんっていう話があったとしても、富山鳥取のクリエイターなんてたかが知れてますから、
お前だ鳥取僻地発言だぞそれもう
もうあってもなくても関係ないみたいなのがあります
よね、うん、うん、まあちょっと、あ、千葉とかな、
千葉とか
そう、僕これ鳥取県民にも聞かれてるかもしれないけど、ないけど、あの、そう、だからなんだ、ほら他の
他にもさ、ね、
うん、クリエイターがさ東京に集まっちゃうの、はいはい、バカバカしいってなったじゃん、ほら、はいはい、なんだサーバーはさ沖縄とかに置けばいいじゃないかっていうのがさ、はいはい、結局東京に集中したっていう、はいはい、それが完全被りなんだな、じゃ
あ、ああそうかもしれない、うん、まあ、結局人が集まっての東京、
東京だから
影響が大きい、
大きいよね。
あ、逆にあれじゃないですか、東京がそういう形で狙い撃ちにされた時に、うん、チャンスと思うじゃないですか、神奈川は。
そうだよね、うん、
あのケイマン諸島がタックスヘブンであるように、うんうん、ロリコンヘブンみたいな。
ロリヘブン、
ロリヘブン、
あ、それはやるべきだね、うん、逆にそういう今までの出版業界はシフトすると、
うんうん、そうそうそう、地理的にシフトすると、うん、
東京、じゃあ東京じゃ出さねえよ、
そうそうそう、神奈川にシフト、未来にシフトっていうキャッチコピーで、
うん、じゃあそういう何エロ漫画、前ちょっと表現が悪いけど、
エロ漫画諸島、
エロ漫画諸島っていうのを作って、
そう、
あ、それだ、
それ神奈川エロ漫画諸島が、うん、伊豆諸島、
伊豆諸島エロ漫画諸島にしちゃうんだ、
それだ、
あー、一つの、まあ一つのこのユートピア思想だよね、
うん、だってしかも、うん、あれですよ、別に幼児を変えるようにしろっていうふうに言ってるわけじゃなくて、うんうん、たかだか表現の自由を今までの憲法の思想にのっとって、うん、着実に守っていきたいと考えてますっていう題目ですから、
おうおう、
それやったらあれですよ、でそれを静岡県知事に売り込む時の名目が、うん、こういうことやっていろんなクリエイターが静岡に集まることになったら、静岡ことエロ漫画諸島に集まるようになったら、うん、今全部通過してる望みも止まりますよ、きっと新幹線的にみたいな
話で、なるほど、静岡がやる気を出すかもしれない、
やる気出しますよ、
そうするとなんだっけ、そのなんだ、非現実、
非実在、
あ、非実在青少年である僕が
そうそうそう、
ね、あのリーダーになって
指揮を取って、村長だ、村長、村長、
エロ漫画村長
州長だ、
エロ漫画州長、
あれほら村長型ビジネスモデルって岩佐さんが大成功させたじゃないですか、年越し派遣村で、
ね、はいはい、
あれですよ、あれ、
ああ。エロ漫画派遣村、
エロ漫画派遣村ないしはエロ漫画諸島の州長、
州長、州長になる、
なる、
D 公爵、
D 公爵は
っていう手はあるよね、
あり、ありありですね、
うん、それところでいくら儲かるの
いや莫大な経済効果じゃないですか、
なるほどな、というわけでそろそろお時間が、参りましたので、今回のエロ漫画話はこのぐらいにして、また次回もね、私の人生がですね続いている限りは配信の方を続けたいと思いますのでよろしくお願いします。
チャオ。
でも言うな先に。来てどうよろしく。
チャオ。